高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。収録してる頃はですね、もうお盆が終わって、
うん、
ブリビも終わり、一休み、一息ついたというところなんですけど、
うん、
今年はまあ、ツイッターにもちょっと上げてみたんですけど、
うん、
団子を私が作りまして、
うん、
お迎え団子って言って、
うん、
お盆が始まったぐらいの時にですね、
うん、
白い白玉団子というか、
はいはいはい、
作って、それをきな粉まぶして食べるんですけど、まあまあ、いつもはね、おばあちゃんち行ったらおばあちゃんが作ってくれたりとか、
うんうん、
母が作ってくれたりとかしてたんですけど、今年はなんか母にマンツーマンでしっかりこうやれ、あれやりたいわけから、
作
りまして。
へ
で、なんか、異様に丸さが綺麗だとか褒められてですね、有頂天になって5、60個作っちゃってですね。3人家族なのにね、
うん、
なんか6、70個、ができたんじゃないかなというぐらいの勢いで作りまして、で、私は年の数だけ食べました、うん、高野です。
はい。まだ18だもんね。18個ぐらいだからね、
はい、食べ放題でいいんじゃないかと思います。
まあそれぐらいだったらいいんじゃないかなと思いますが、私はお盆もクソもなく、なんかまあ出ていることが多いんですけど、精神的に缶詰な感じがして、ただ今週末から、九州山口と
いよいよ
行くことになりましたので、そっちのことが何にも考えられていなくてちょっと焦り気味な半助と。
はい、そうですね、私もあんまりお盆とかなんとかってまあなんて言うんでしょう、仏事もほどほどにという感じで毎日動いてはいたんですけど、いや、スノーさんに会いに行ってきまして、
おお、
はい、
で
約半日ほどなんですけど、はい、直接ご指導いただいて、
お、
はい、写真を撮りまくってきたという、はい、はい、また、
はい、どこで、京都で会ったの？
そうです。ちょうどですね、私、まあ、御所の近くに毎日のように最近行ってまして、
うんうん、
はい。で、結局御所で待ち合わせをして、待ち合わせじゃないわ、結局御所で、はい、うん、撮影をしたんですけど、
へ
ぇ、はい、そうですね、私はもう3日、4日連続で、はい、同じ地域をぐるぐるしてたという、はい、
感じ
で、はい。で、頑張って音声もですね、
うん、
撮ってきましたので、
なんと、
うん、はい。ちょっとさっきにリーク情報ということで、楽しみにしていただけたらなと思ってたりもしております。はい。
はい、
もうそれはそれは。
はい。
はい。ます。
はい。
で、スノーさん。スノーさん、お元気なんですかね。
はい、お元気でしたよ。なんかすこぶる会長そうな感じで。はい。
京都松かろうに。
そうですね。なんかね、子供さんとかは、なんか、うん、まあ、あーちゃんは野球がお好きなようで、
うん、はい、
なんか一生懸命であんまり構ってもらえないみたいな。
うん、
はい、野球に。
そうですね、一生懸命。はい、で、あれですね、
奥さん。構ってもらえないって、スノーさんが構ってもらえないってこと。
そうですね、はい。で、奥様は家の用事をやっぱりされるので、
うん、
はい、なかなか、はい。で、あれですね、実はなんですけど、お城取りに行ったりとかはされてるんですよ。
うんうん、
はい。で、そうですね。で、空き時間が、私もその日実は行こうかなと思ったんですけど、どうしてもちょっと仕事の都合で行けなくて、
うん、
はい。で、じゃあ、京都まで、会いに行きますということで、まあ行ってきたんですけど、
うん、
はい。結構、スノーさんは時間が終わりなような、はい、感じでお聞きしてたんですけど、ご予定の。はい。
そ
こ追っかけちゃおうかしら。
そうですね、ま、もうしばらくおられるみたいな、
あ、そうです、
はい、感じなので、
いつだっけ、来週帰ってくるのって。
そうですね、まあ20日過ぎだったかな、なんかそれぐらいまでは行っているんでって、私もチャンスがあればもう1回ぐらいと思ってるんですけど、
うん、
はい、まだちょっと直近に電話しようかなと思ってるんですけど、はい。ちょっと今、まだ、私もお盆開けたばっかりなので、ちょっと何をやってるかわからない状態なので、
ね、
はい。はい、
うん、 いいなぁ。しのさんお元気ですか？お元気ですかっていつもおしゃべりしてますけど。はい。しのさんは姫路城取りに行かないんですかね？今徐々に隠れようと、お隠れになろうとしている。
はい、あ、そうなの？改修かなんか？
改修工事で、今、櫓がなんか3分の2ぐらいできたとか言って。
へ
ぇ、で、なんかビルみたいなことになってるんですよ。
あ、はいはいはいはい。そうですよね。なんか今、なんて言うんでしょう、改修といえども、なんか足場ね、きちっとやって。
そうなんです。もう、ビル並みにこう囲ってるという。
へ
ぇ、で、3年は出てこないって聞きました。
うん。
3年もかかるの？
かかるみたいですよ。もう、全部解体しちゃうのかな、多分。
え？
もう日本建築はそれでもね、十分こう回収できますんでね。
あれ、どうなんですかね、その、現代の宮大工さんって。
いや、でも、
その、昔のその工法をもう一回再現して、改築されるなんですかね、ああいうの。
そうですね、
大変。そしたらあれですよね、一回バラしてみて引き上げてみないとわからないものとかっていうのが出てくるんですよね。
そうでしょうね。思いがけないものとかね、昔の修理がちょっと影響してるようなところとかね、それぞれあったりですけど。
いや、それならやっぱり3年かかってもね。
かかりますよ、あれだけのものね。
かかるんですよね、はい。
だから3年間はその囲いに実物大の姫路城が描かれるということ
です。描かれる？
誰が描くんだろうってすごい気になってるんですけど。
そうか。絵に描いたお城を見に行くのもちょっと寂しいね。
寂しいですね。
その解体してるっていうかね、修理してる現場は中に入って見られる。
ああ、はいはいはいはい。
ですけど。地元のね、お土産屋さんとかは大変みたいですけど。
大変ですよね、でも。
そうだろうね。
まあでもこれを、そうですね。まあでも昔ね、江戸時代とか建てられた頃にはね、そういう鉄筋の櫓なんか組んでっていう光景はなかったので、なかなか斬新な風景になるんじゃないかしらと思ったり。
でも改修工事してる様子が見れるっていうのは、逆にその時期しか見れないわけだから。
そうですね。
チャンスというか、
チャンスですね。
完成したらもう一回見に行くっていう
ね。そうですね。
まあね、スノーさんもお聞きでしたら、間に合うようでしたらお出かけください
。
え、京都姫路って近いの？
いや、結構
遠いですよ、多分。
あります、はい。
高
速乗っちゃえば。
あ、そっか、車か。車だったら大丈夫でしょうね。
そうですね。
1、2時間ぐらい、
1時間では厳しいかもしれないですけど、2時間ぐらいで行けるんじゃないかな。ちょっと最近姫路の方までは行ってないんであれですけど。はい、
なるほどね。
はい。
はい、
そっから 2,3 時間上に上がるとうちにも来れます。まあまあ、いやいや、まあ、こちらからね、なんとか出向きたいな、でもどうしようという感じなんです。いや、なんか撮影してくれっていうところが一つあるんでね、ちょっとお休みの日にね、そういう時に行けないなと思って。
はいはい、
でも、スノーさん10月にもね、個展があるから、
あ、はいはい。
それもね、どうするかなという。ね、まあ、いろいろ。
なんか、その個展のことは今、鋭意頑張って、なんか、ある程度具体的に決まったことをおっしゃってましたんで。
はいはい。
はい、もうなんか、作品の、頭の中のイメージもある程度っていうことは、はい、おっしゃってましたので、いかにあとは、そうですね、私の写真をその中に紛れ込ますかとか、そういうことを言った
んです
か。
なるほど。スノーさんも、またね、いろいろ聞いてみたいと思います。はい。ミリさんのね、そのインタビューも楽しみで。
はい。
インタビューというか、同情というか。
そうですね。
ね、楽しみですね。
はい。
非常に楽しみに、皆さんを、どの番組で流れるかは、サプライズというか、ですね。はい。
はい。
はい。でですね、今回はですね、前回に引き続き、もう絶賛お送り中の瀬戸内国際美術館、美術展についての話題なんですけど、 はい、実はですね、私ちょっと10月に行くと言ってたんですけど、
うん、
どうも9月になりそうになってきまして、
お
う、9月に行ってしまおうかなとい う,
お
う
前倒しじゃないですか。
前倒しでちょっと狙ってますんで、
はい、
それで、その予定が決まりかけた時に、
うん、
急いで組んだというか、もうその勢いで組んだ、
うん、
ツアーの工程がありますので、今日はそれを紹介しながらお届けしたいと思います、
うん
うん、
はい。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちの神さんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで、先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやあ、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、でですね、
うん、
今9月に行くんですけども、
うん、
私高松拠点にしようっていう話はしてたんですけども、うん、うちのとこから高松までっていうのは、まあでも3時間、 最短で2時間半で、2時間半で行けるのかな、
うん、
JR の一番早い新幹線とかいろいろ乗り継いじゃえば2時間半で行けるんですけど、
うん、
まあ、今回それではちょっと面白くないなというのもあったり、
うん、
ちょっと安くで行けないだろうかという、うん、やっぱりね、何泊かしてこう泊まったりしながら巡ったりするとやっぱり結構かかる感じになる、
うん、
という予想がついてきまして、
うん、
で削れるところというかね、安くできるところは安くしながら、
うん、
でもまあ時間もそんなにね、何時間も移動に食ったりとかいうことがないようにしながら、
うん、
予定を立ててみたんですね、
うん、
で私は毎回旅に出るときはですね、
うん、
まあ、大阪京都に出るときでさえもですね、
うん、
こういった写真でっかく出てますけど、
うん、
メモ帳にですね、
うん、
ここからここはどう行って空いてっていうのを手書きするんですね、
うんうんうん、
素晴らしい。
で、まあ、いろんなね、インターネットで調べたりとか本で調べたりした時間も逐一書いてですね、
うん、
イメージトレーニングといいますか、
うんうん、
シミュレーションしてみるんですけど、
うん、
今回もね、それちょっとまずね、小豆島に行こうという、
うん、
ことにしてみたんですよ、
うんうん
うん、はい、でそれはなぜかと申しますですね、
うん、
私兵庫県に住んでるわけなんですけど、
うん、
なんと姫路から小豆島直行便が出てるということに気がつきまして。
あ、
へ
え、はい、これがね今、四国フェリーかな、小豆島急行フェリーって言ってたんですけど、
うん、
今四国フェリーとかの傘下になってるみたいで、
うん、
それがね姫路から姫路から小豆島まで、
うん、
それの往復ですねの便があるんですね、
うん、
はい、もしガイドブックをお持ちの方だったらね、瀬戸内国際美芸術祭の公式パンフレットの、うん、184ページにも路線図が出てまして、
うん、
はい、それのね、右側がですね小豆島、でっかい島があるんですけど、
うん、
それのね福田港っていう 右上に福田港っていうとこがあるんですけど、
うん、
そこにあの姫路から行くと着くようになってるそうなんですね。
はい、
18番っていうふうに書いてありますけど、
うん、
あのそれでそれで乗っていこうということで、
うん、
はい、であの便もね日中結構これ2時間おきかな、2時間おきに出てるんです
か、2時間おき、ああいいね、
日中2時間おきぐらいに出てて、
うん、
まあ、帰りも小豆島19時半が最終という感じで、
19時半に小豆島出るのが最後ってこと？
そうですね、はい、もし往復されることがあったらそれなんですけど、
うんうん、
でまあ1時間40分ぐらいで着くわけですね、
うん、うわ1時間40分、あ結構だね、
ただです、うん、まあ時間はある、うん、結構かかるとは思うんですけど、
うん、
ただこれね旅客運賃が1480円ということで、
お安、
非常に安いんですねこれがね、だからねこれが非常に魅力的で、でこれを使えばですね、
うん、
なんとうちからだと5000円以内で小豆島についてしまうということが判明しまして、
ほうほう、
あのど全部鈍行で行ってですね、
はいはいはい、
であのまあ姫路駅から姫路港までは30分ぐらいバスに乗るんですけど、
うん、
あはい、
それも乗って、じゃあとそこのフェリーも乗って、大体5000円ぐらいじゃないかという、ことに気がつきまして。
うんうん、
で、これはこの、なかなか、まあでも、小豆島入るのは昼ぐらいになっちゃうんですけれども、うん、でもまあ一応、11時25分頃に着くということでですね、
うん、
まあ、これ、福田港っていうのは、小豆島でいろいろ展示されてるところよりは離れてるところについてしまうんですけど、
うんうん、
あはいはいはい、
ただね小豆島にはバスがかなり発達しておりまして、
うんうん、
あはいはい、
で元々の路線もかなり豊富なんですけど、今回こ、うん、瀬戸内国際芸術祭にかあの関係しまして、なんと、うん、芸術祭線というのができたらしくてですね。
へ
ー、素晴らしい。
素晴らしい、こう、バス路線ができたということで。
それは何、ま、見て回るのに都合よくなってる。
そうなんですよ。うん。
うん、
で、まあ、各、これはですね、島の南側のね、ずっとこう、巡る線なんですけど、
うん、
端から端までこう行く線があって、で、その、ちょっと山の中に入った、場所もあるんですけど、そこも行って、で、最後、殿商港っていう大きな港に戻るっていう、フェリーのある港に戻るっていう、線があって、
うん、
なんかそれもね、すごい豊富に出てますし、まあ、これもまあ、言ったら1時間半に1本なんですけど、
うん、
1時間とか1時間半に1本なんですけど、ただその、作品を見てから乗るにはちょうどいいようにできてるんですね。
ああ、そうだね、
うん
うん
うん。そうなんです。だからこれもね、しっかり利用しながら行けば。で、この福田港っていうところから、
うん、
この小豆島、まあ最後、殿商港っていうところに着くんですけど、これで回ればね、だいたい島の4分の3は回れる。
はいはい。
半分か、まあ、半分か4分の3は回れるような感じですので、
うん、
これもね、また、で、この、このバスのフリーパスっていうのもまたあるらしいんですよ。
うんうんうん。
で、このフェリーを降りた福田港から、その芸術祭線とかの出てるところまでは、ちょっとそのパスの範囲には入ってないみたいですけど、
うんうん、
芸術祭線っていうのに乗り放題のパスが700円で出てるという、
へー、
情報もキャッチしまして、
うんうん、
で、なかなかね、小豆島便利に、なってますね。
この今回の中では一番大きい島なんだよ、
ね。大きい島ですね。はい。うん、瀬戸内海でも2番目に大きい島の小豆島ですので。
うんうん、2番目なんですか、
はい、?2 番目なんだそうです。
あ、私一番大きいのかと思ってました。
大きいのはやっぱり、あれでしょう、その先にある、
はい、
あそこですよ。名前がちょっと今出てこない。
私も待
って。淡路島？
淡路島ですね。うん。
うん、あ、そうか、それ淡路島の方が大きいのか。
うん。うん。うん。
でも、そっか、小豆島、そうだよね。直島でも、 自転車でどうにかっていうぐらいだから、出勤場ぐらいになるとやっぱバスとか使わないと、
そうですね、
ちょっと厳しいね、
でこのそう福田港からね、最初このメモだと、うん、まずお昼なので、食べてから行こうということで、
うん、のっけから、
道の駅オリーブ公園というところに着くように乗ることにしたんですけど、まあそれでもね、30分ぐらいちょっと乗るような感じでね、やっぱりちょっと広いですからね、バスの利用は本当、した方がいいと思いますね。
うん、
それで、このオリーブ公園に行きまして、うん、そこでお昼食べてから、その芸術祭線に乗って、
うん、
ちょっと山の中にある今回のね、作品の展示されてる場所で、人山っていうとこと中山っていうとこがあるんですね。
うん、
で、まあ、この、まあ、公式サイト、このメモの写真の下に公式サイトの、
うん、
あの、リンクを貼っときましたけど、
うん、
これでね、見てもらったら、まあ、これ、Google マップがいきなり出てくるんですけど、
うん、
それで見てもらうと、こう、その場所がね、どこにあるかっていうのがわかるかと思うんですけど、
うんうん、
これは、今こっちでもね、見てるんですけどね。まあ、ガイドブックある方は、112ページですね。112ページご覧いただくて。それで、このサイトでしたら、愛の5、愛5エリアって書いてあるところに、
うん、
この、人山と中山っていうところにある作品群がこう出てるわけなんですね、
うんうんうん、
で一本道に沿ってたくさんの作品があるということで、ここにある作品、うん、そんな常設とかいうことじゃなくて今回のためにっていう作品が多いようで、
うんうん、
でこのでこのね、人山中山っていうところにはまず農村伊豆大島の文化、重要文化財として、農村歌舞伎があるんですけど、
うん、
そこの舞台があったりとかですね。
はいはいはい。
あと、中山っていうところには、千枚田があるらしいんですね。
へ
ぇー。この道沿いかどうかちょっとわかりませんけど、その近くに行くということらしいので、
うんうん、
で、まあ、ここをね、ずっと、まあ、ここの、で、人山っていうところから、こう、若い番号順に並んでるんですけど、
うん、
私はその逆を行ってみようかなというところで。
ええ
逆のね、大きい番号から小さい番号に向かってい
く。ああ、なるほどね。はいはい。
うん、こういった69から61っていう作品番号がついてますけど、
うんうん、
それに沿って行ってみようかなという計画を今立てておりますね。
なるほどね。
うん。で、やっぱりね、今回の芸術祭もそうですし、つまり、の時とかもそうですけどね、
うん、
こうやって農村に入り込んだ作品っていうのも、
うん、
今回の目玉の一つでしょうというところで、うんうんうん、こういう作品が多いところがここっていうのはあるので、ここはね、やっぱり見ておきたいなと思って、
なるほどね、
最初に巡ってみようかなという。
うん、もう棚田に何かを立てて作品になってたりするのがあるんだ。
うん、
そうですね。まあ、この、例えば田んぼとか、その地球を利用したっていうので言うと、
うん、
秋里香さんっていう方のね、
うん、
63番っていう番号ついてますけど、
うん、
島、人が島を無双するとき、森、道、泉という作品になってるそうなんですけど、
うん、
で、もともと生えてる木にね、いろいろ、オブジェを取り付けたりですとか、
うんうん、
で、あと、田んぼの中にね、ちょっと仕掛けがしてあるとかですね。そういう作品も出るそうですね。はい。あとは、まあ、アジアのね、作家がすごい、ここの、エリアには多く出すみたいで。
ほうほう。
あ、まあ、日本もそうですし、
うん、
あと、アメリカなんだけど、韓国籍なのかな、このスルドーホさんっていう人の作品ですとかね。
はいはい、
あとは ワンゲンチンさん66番でね、小豆島の家っていうのがあって、
うん、
でもこれ大きなドーム型のね、こうちょっとなんかも編んであって作ってあるようなものらしいんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、これ、
うん、これ結構ねランドマークになってていいという噂も聞きましたので、それもね、見みたいですね、
うん、
はい、ムサビの武蔵野美術大学のね、うん、アートチームとかも参加なんで、これはちょっとね、9月は25日以降にじゃないと見れないそうなんで、
うんうん、
まぁ、ちょっと、まぁ、9月見るとき、見に行くときに行けるかな、どうかなというところなんですけど、
うんうん、
なんかこの、ほんとこの場所に、とかね、小豆島とか、うん、あと瀬戸内っていうところに根ざした作品も多く出るようなところみたいですね。人山と中山ってとこですね、
うんうん
うん、すごいですねこれ、道に、うん、まあ一本道があって、
で
そのね、なんというんでしょう、脇にガッとこう、いろんなものがこう立ってるっていうのはすごい、あれですよね、
いいですよね、
うん、
でその道にもう続けてあるというかね、一つ一つの先の間は何メートル、50メートルとか200メートルとか歩かなきゃいけないんですけど、
はいはい、
それが遠くもなくいい距離なんではないかなという感じはしてますね、
うんうん、
ただまあ、実際現地歩いてみないとね、すごく遠いって思っちゃうかもしれないし、
うん、はい、
まだ9月だったらちょっと暑いかもしれないんでね、
そうですね、まあ、くれぐれも水分補給をまめにされて
まめにしながらね、その辺は、していきたいと思います。この68番っていう番号のところにですね、香港大学が運営するですね、なんか屋台が出たりとか、
へー、
あとは農村歌舞伎の調査したりっていう展示があったりっていうお家が あったりするそうなんですよね、
うんうん
うん、なんかそういうのもね利用しながらちょっと見て、はい、
うん、
まあこの瀬戸内の国際技術って本当いろんな人が出してて、
うん、
本当に名前の売れた人がね、こう、画廊でね、こう、画廊形式で見せるっていうところもあるし、
うん、
まあ、私とか、私の同年代の人とか、まあ、ちょっと上の方で、
うん、
で、この、小豆島とか、そういうところに、本当、よく調べて作ったっていう作品も数多くあるということでね、
うんうん、
私はやっぱりね、そこの土地にで作ってみ、そこの時よく表してるものを見たいと思ってるので、
うんうん、
まずこの場所をちょっと行ってみたいなというのが、まず小豆島でね、丸つけたところなんですけど、
うんうんうん、
はい、はい、
うん、
まあ、うちの、今住んでるところにも結構似たような風景なんじゃないかなと思ったりして、
ああ、はいはいはい。
うん、うん、まあ見ながら、ね、自分のところにもしこういうの持ってきたらどうかななんていうことも考えられたらいいなと思っておりますね。
なるほど、
ね、うん、はい。
でも結構な数出てるんだね。
そうなんですよ。ここは結構ね、うん、数あるとこですね。
うん、
な
んかあんまり移動せずにいっぱいいろいろ見れるっていうのは、
そうですね、
おすすめのポイントになるかもしれない、
ね、うん。そうですね。うん。うん、もうバスでね、また乗り継いでっていうよりは、歩いてね、身近にこう、うん、小豆島のね、自然とか、農村の雰囲気とか楽しみながら歩ける場所なんではないかなという、
そうね、
の感じておりますけど、
うん、
さあ、どうなることやってますね。はい。で、まあ、続けてですね、
うん、
私の、メモを見ました。まあ、ここでだいたい2時間とか、まあ、1時間でちょっと辛いから2時間ぐらいかかるかなと思ってるんですけど。
この地区？
この地区。まあ、移動はね、結構短めで済むらしいんですけど、
うん、
一つ一つ見てったら結構1時間半ぐらいかかるかな、最低でもと思ってるんですね、今のところで。
1時間半って結構、駆け足な感じじゃない？
うん、かもしれませんね。うん。やっぱその辺、ちょっと時間配分がちょっと難しいとこなんですけど。
うん、
結構数ありますからね。
あるからね。うん、でまあこの農村の農村歌舞伎の舞台とかなんかもね見てると結構時間かかりそうでは、はい、のところではあるんですけど、
うんうんうん、
楽しめたらいいなと思ってますけど。
うん、
でまあこの一山と中山地域を見てからまたバスに乗りまして、
うん、
今度はねあの殿商港っていう大きな港がありますけど、
うん、
そこに行きまして、
うん、
そこにまでバスで行きまして、
うん、
で、最後フェリーが出るまでちょっと見ときたいものを見ようかなというところでね。
はいはいはい。
はい。ね、ここは、まあ、町、小豆島でも町のところですね。
うん、
フェリーターミナルあるし、まあ、役場みたいなとこもあるし、
うん、
あとはね、エンジェルロードって言いまして、
うん、
なんかそこを渡ると、カップルは幸せになれるというところがあったりとかですね。
そんなの
あの、目玉なところがたくさんあるところなんですけどね。あとは、で、ここでもね、まず作品が2、3あるんですけども、
うん、
はい、
これはですね、ドブチ海峡っていう、日本で一番短い海峡っていうのがあるんですよ。
ほう、海峡、う
ん、海峡っていうかね、ほんと橋にね、川に橋が架けてあるんじゃないかなっていうような、
はいはいはい、
のがあるんですよ。
うん、
で、前ね、私、デイリーポータルっていう、ニフティのね、
はいはい、
ニフティのデイリーポータルっていうの、サイトがありますけど、そちらでね、うん、日本一小さい海峡を渡るっていう、確か、うん、ネタ記事がありまして、
うん、
それで見たこともあるんですけど、
うん、
実際、行ったことはなくてですね、その小さい海峡も見ながらですね、
うん、
あとはここにも作品出してる方がね、いらっしゃいまして、梁豊福さんっていう方、ね、
うん、
宝船っていう、
うん、
なんか今回船の、ね、作品も結構あるみたいなんですけど、その中の一つで、
うん、
で、なんと、金色の装飾が施されている船ということですね。なかなか、写真やなんか見てもですね、金銀財宝が、
うん、
壁に敷き詰められてるなというところがあったりですね。
うん、
あとは、さっきも言いましたけど、スー・ドーホさんって韓国人の方ですね。
うん、
で、その方、漁の網に、網からね、ちょっとヒントを得た作品が出てたりとかですね。
これは面白そうですね。
これは面白そうですね。まあ見ての楽しみなんですけど。
うん、
まあ、あとは川口達夫さんってよく、現代美術の方ではね、名前聞く方なんですけど、なんか、これは米の倉庫を利用したインスタレーションとかですね。
うんうん、
で、まあ、私これも気になってるんですけど、栗田、光一さんっていう方が、土と生命の図書館っていう作品をちょっと、昔の小学校のね、場所に展示したりっていうことをされてるみたいですね。廃校の図書館に、
うん、
いろんな瀬戸内で集めた土を並べて、
うん、
展示したりとかですね。
うん、
ということをされてるようですね。
うん、
でも割と現代美術らしい作品が見れるんではないかなという、
うん、
ですね、この殿商港はね、うん、はい、で、まあもちろんフェリーも出るところですんで、
うん、
皆さん小豆島行く方は立ち寄ることが多いと思いますけど、
うん、
こういった作品もねあるようですので、
うん、
まあさっきの中山地域とかもおすすめで、その次におすすめかな、
うんうん、
これを見てもらいたいなと思いますね。
うん、
で、まあ、これで、あと、フェリーがね、やっぱり、この、芸術祭見るのが、だいたい5時か6時ぐらいで一応終了ってことになってるんですよ。
うん、
あ、はいはい。
作品鑑賞可能時間というのが、ガイドブックにも書いてありまして、
はいはい。
一応島でこの時間からこの時間に見たらいいですっていう時間が決められてまして、
うんうん、
小豆島の場合は朝5時半から夕方6時となってるんですね。で、まあ、小豆島は休島日っていうのはないんですけど、
うん、
他の島ではこの日はあの見るのを休みにしますっていう日もあるようですので、まあ、おいおいしますけど、
うんうん、ああボランティアの方とかがね当てられたりされる場合もあります、
うんうん、まあ、それもありますし、あとは現あの住民の方々ともね、あの、
はいはいはい、
なんですけど、でまあその可能時間6時過ぎに出るのが大体フェリーも最初だったりするわけですね。
うんうんうん。
からですね。でもまああの聞くところによるとですね、どうもあの土日とかそういう人が多い時だと、
うん、
あの起きた船にちょっと乗れないっていう事態もあるようなので、
そんないっぱいになるの？
結構いっぱいになってるみたいで、まあ、小豆島はかなり大きい島なので、
うん、
フェリーも大きいんじゃないかなと思うんですけど、他の小さい島だとね、ちょっと希望の便に乗れないっていうこともあるらしいので、だからちょっと余裕を見てね、1便早めに設定しとくかなというところでありますね。うん、まあ、ギリギリまでにね、終電で、終フェリー入れ替えるっていうのが一番理想ですけど、
うん、はいはい、
乗れなかったらね、もし、
そうだよね。
それ、どうなるんだろう、ちょっと若干心配になりますよね。
うん、だからまあ、その辺はしっかりこっちが余裕見てね、
はいはい、
抜け込むしかないなっていう。
うん。
うん、決して文句言わない方がいい、文句は言わない方がいいっていうかね。
はい。
あの、プランはしっかりこっちの責任で、あの、立てた方がいいみたいですけどね。
うん。
うん、だから私もこのメモに書いた時間は一応週フェリーの一つ前にはしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、皆さん大体見終わってね、この時間にはわっと集まると思いますんで、
うん、
ね、あの多いんじゃないかなと思いますね、この時間でもね。
なるほど、
うん、直島行った時もね、帰りのフェリーはね、あの、まあ、見る人も私がね、何も感謝されてない時に、行った時に見に行ってた感じの人も多かったし、うん、あとは地元の方でね、通勤とかに使われてる方が半分ぐらいっていうのもありましたから、
結構
満員だったりしたんですよね。
へ
ぇ、うん。なんかまあ本当、フェリーの時間とかは余裕見て、
うん、
いいんじゃないかなというのが。
なるほどね。
うん、
も
う
何も考えずにあれしてたな。
まあ、あの、こういうイベントの時だから特にですよね。
なんだろうね。
普段はまあ、
ガラガラって感じ。うん、まあ、ガラガラ、うん。いや、でもあの、椅子の数からしたらガラガラだったね、やっぱりね。
そうですね。結構、うん、あの、直島のところのフェリーって豪華じゃないですか。
うんうん、
ねえ、なんかすごい豪華に作ってあるし、席もいいから。
うん。
うん、でも私側に、あれ、11月ぐらいだったかな、12月かも。12月ぐらいだの時でも、うん、帰り、通勤時間に当たると結構。
いっぱいになるの？
うん。
へ
ぇ、うん、立ってる人も結構いたっていう。
あ、そうなんだ。
感じでしたんでね。うん。いや、ほんと、交通機関は、まあ、あの、こういう帰りの便は特にね。
うん。
あの、その辺は注意しながら、計画練った方がいいんじゃないかなという。
そうですね。
そうですね。
うん、
はい。で、まあ、この都の省でね、いろいろお土産なんかも買ったりしながら、っていう時間も含めて2時間ぐらい、ちょっと一応見てるんですけど、まず前のね、その、中山っていうところでどれぐらいかかるかによるかなっていう、
うんうんうん、
今、目論見ておりますけどね。はい。でまあこの都の島から高松とかですね、
うん、
そういうところはあの前も言ったと思うんですけど、フェリーのフリーパスっていうのがありまして、
あ、はいはいはい、
あの2日間有効のねフェリーフリーパスというのがありますんで、それを利用しようかなというところですね。
なるほどね。それなんぼやったっけ？
これね、3500円ですね。
で、あちこち行けるんだ。
あちこち行けますね。まあ、2日間有効なんで、
うん、
でも大体1つ行ったら大体1000円とかね、普通すると思いますんで。
うん、そうだね。
それがね、ぜひおすすめですね。
うん、
うん、
そこで高松に行って、高松から別の島行って、
別の島からまた別の島へとかね、うん、そういう全ての航路が2日間無料になるということで、
うん、
またガイドブックで言うとですね、ガイドブックに書いてある航路で言うとですね、
うん、
1から12番の航路って書いてありまして、
うん、
高速船とかでちょっと対象外もあるそうなんですけど、
うんうん
うん、これはねぜひおすすめですね、
うん、
船しかね移動手段ないですからね、
そうね、
うん
うん、
大人が3500円、子供が1750円ということで、うん
うんうん、
これはいいと思いますね。うん。
ね、
まあ、一箇所しかね、ちょっと行かないんだっていう人は、ちょっと考え、どういうふうにするかね、考えた方がいいと思いますけど。
まあ、値段見合わせてね。
何日かね、本当行くっていう人はね、
うん、
いろいろ巡るっていう人は。
まあ、一泊でもしたら元取れるんだろうね。
元取れると思いますよ。うん。
うん。
うん、
なるほどね。これはとりあえず一泊二日の初日の予定って感じなの？
そうですね。一応二泊三日の
初日の予定を
組んであるんですけど。
そうか。
ええ、はい。
じゃあ、一日目ってやっぱり小豆島なんで、お食事はやっぱりそうめんか何か。
うん、オリーブ公園なのでですね。はい、まあ、そうめんがどうなのかっていう問題は、うん、なんかジェノベーゼとかが美味しいとかって書いてあったんですよ。
なぜにイタリア、オリーブが取れるから。
オリーブだから、
で、
このメモの下にね、小豆島オリーブ公園っていうリンク貼ってますけど、
はい、
そこで見てもらうとですね、またここをクリックしたら、あ、しまった、ここでまた2時間ぐらいいたいとか思っちゃうんです
よ。なるほど。
全くね、この南フランスとか地中海とかいう感じのね、写真がこう出てるわけなんですけどね、園内散策マップなんか見ちゃうとですね、なんか世界のオリーブがあったりとか、
はいはいはい、
オリーブの木とか見てるだけでもね、なかなかいいんじゃないかなと思いますね、これね、
うん
うん
うん、なんかここだけでもなんか半日とかいい、
そうね、入れますよこれね、うん、
なんか写真映えとかもしそうですしね、
そうなんです、写真映えがねかなりしそうで、ああこれはここで撮り始めたらどうなることやらっていう、
これ、うん、半日どこか1日入れそうな感じだね、
あとはねオリーブの他もハーブがねたくさん、
あ、ハーブね、
出会ってハーブ系が好きな、お好きな方はでもどっぷりハマってる感じ、
それこそあれですよね、ハーブティーをこう優雅にいただきながら、
うん、いただきながらということもできるみたいですよ、はい、うん、
なるほど、
ね、オリーブオイルがけアイスクリームとかね、
そんなあるんですか、
うん、ね、でハーブを練り込んだパンをオリーブオイルにつけて召し上がるハーブトースト、ね、
あれですね、お食事はじゃあ楽しみですよね、これ
ですね、
はい、ツイッターの方もあれですけど、パチッと写真を撮っていただいて、
ぜひ
とも、はい、先に情報をいただければなと、
は
い、
ね、うん、オリーブの木もね、久々に見られるんでね、
うんうん
うん、高松住んでた時はね、高松の県庁のところには街路樹として植えてあったりとかね、
オリーブの木が、
そうなんですよ、で実がなってたりとかしてですね、うん、なかなかいい風景だったんで、それのすごいのが見られるかと思って非常に楽しみなんですけど、
あ、なるほどね、
本場ですね、うん、それはすごい楽しみ、
うん、
なるほどね、
うん、こっちじゃオリーブ育たないかなって前誰かとね話したことあったんですよね、
うん、
人で一緒にねオリーブはちょっと無理かななんて言ってたんですけど、うん、それもねまた楽しみで、で、まあ、このサイトのね写真のところにはいろんなリンクを貼らせてもらってるんですけど、
うん、
今回だからどう頑張ってもちょっとね観光地はこのオリーブ公園ぐらいしか行けないんじゃないかという 事になりつつありまして、
うん、時間的に
そうなんです、でも小豆島もねやっぱり本当いろんな農産物とかが豊富なところで、あと綺麗なところもたくさんあって、で今回行けないけど行きたいなっていうところもちょっとリンクで上げといたんですけど、 え、まあ、あの小豆島といったらまずおそうめんとかですね、
はい、
であとは今紹介したオリーブとか、
はい、
であとはね醤油とか、
へえ、
あとごま油もね工場があったりなんかして、
はいはいはい、ああごま油なんか聞いたことあるような気がする。
そうですね、であの、まあ、ごま油でいうと角屋精油っていうの、
あ有名ですよね、
有名な、うん、よくスーパーに置いてある
はいはい、
あとごま油なんですけど、そこの工場があるそうなんですね。
へ
え、それのこう、それをぜひともねこう見たいなっていうのがあるんですけど、
うん
うん、これもちょっと時間がね、まあ、朝9時から12時までと午後1時から5時までということで、
うんうんうん、
予約が必要だそうです。
お
これをねぜひねごま油好きとしてはねぜひ見てみたいです。
ごま油好きなんですね。
何かというとごま油を入れてしまう
初めて聞きました
ねえ、なんかね本当下するとなんか目玉焼きにも入れてしまうんじゃないかっていう勢いのあのごま油なんですけど、これでねあの都の城のあのフェリーターミナルとかからも近いんでね、ぜひちょっと行きたいんですけどね、うん、時間がちょっと合いそうないんですけど今回は、
うん、
うん、あの昔から昔はどうやって絞ってたとかね、そういうことも見られるみたいですね。
うーん、なるほどね。
え、
なんかできたてのごま油とか買えるのかね。
うん、なんかテイスティングはできるって書いてあるんです。
へーテイスティングね、
う
ん、
あの要するに味見っていうやつ
です。味見ができるそうです。
へー、
うん、ごま油もあの太白ごま油とか言ってね、白いのがあったりしますからね、
はいはいはい、
その辺の違いが分かる男とか女になれるんじゃないかなっていう。
なんか最近白いやつ流行ってるんですよね。
ね、うん、ね。ほらね、そこをちょっと見てみたいですね。やっぱりごま油の香りがする工場なのかしらとか思ったりするんですけど。
そうでしょう。
ね、うん、そこも楽しみです。あとは、お醤油が、すごい有名ですね。お醤油の工場もたくさんあるんですね。
へ
え。で、ここにはマルキン醤油っていうのをあげたんですけど、
うん、
他にも何軒があるそうなんですよね。
へ
え。お醤油とか、あとはそれを使った佃煮とかね。
うんうんうん。
はい。の工場が昔からあったそうで。
へえ。
ここにはね、マルキン醤油さんあげてみたんですけど。
うん。
まあ、お醤油とかだったらね、関東だったら、どこでしたっけ、銚子でしたっけ。
あ、はいはい。
あの辺とかね、
うんうんうん、
あの、各地いろんな醤油があると思うんですけど、
うん、
ここのね、小豆島のも気候がいいですし、
うん
うん、なかなかおおらかなのが見られるんじゃないかなという、
うん、
なんか桶のトンネルがあったりとかですね、するそうですんで。
うん、
昔の、あと、昔のね、ポスターとかも見られたりするそうです。
ああ、なるほどね。
はい。で、まあ、ここでもですね、うん、食べ物はいいものがあるみたいで。
ほう。
醤油ソフトクリームがあるそうですね。
わお。
これ、絶対美味しいと思う。うん、よくあの甘辛煮ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう使った、ああいう感じの発展系じゃないかなという。
ああ。
そう想像しながらそれ以上したっていう。
それは、あの、高野さんの今のところは空想上なんです
ね。前にね、一回ね、あの、そう、琴平でね、はい、そういうと食べたんですよ。
あ、はいはい。
うん、その時はその甘辛煮に、がちょっとこう発展したような感じだねっていう感想をね家族で言った覚えがあって、それがね美味しかったのもあるんですけど、ここ結構やっぱり有名みたいなんでね。
みたらし団子のタレ、
あ、そう、みたらし団子とかね、そういう感じではないかなと思うんですけど、これもねぜひ賞味してみたいですね、行けたらですね。
でも多分私、ま、あのマルキンさんの生醤油でしたっけ、はい、あれでね、なんかあのおうどんとかあるじゃないですか、好きですよ結構。
そうですね、うん、
うんうん、何でも醤油かけちゃう方だから醤油工場気になるね。
ね、醤油工場気になりますね。
ハンスケさんはあのお醤油好きなんですか。
うん、醤油好き。
あのウスターソースとかがなくともとりあえず、 醤油ということですか。
うん、ソースなくてもいいけど醤油がなかったら困るね。
ああ私あれですね、でもあのウスターソースなかったら死ぬかもしれないです、
コロッケとかとんかつとか醤油でいいもん、はい、
そうですか。
絶対ウスターソースです
なるほど、ま
あ、ソースあったらソースかけるけど、
あ、はい、
なかったらとか、なんかちょっと飽きたなと思ったら醤油で食べたりするよ、うん、
あ、ちなみにあの目玉焼きはどちらをおかけ、
醤油、
あ、
ソースは考えられん、ケチャップもなし、
そういうケチャップ派ですね結構、
うん、うん、塩コショウは、は
い、うん、
ありだけど、
うん、
か醤油かどっちかだね。
ああ私ちなみにウスターソースですね。
そうなんだ、
うん、まさか冷ややっことかにかけないでしょうね。
あ、冷ややっこはさすがにあ、冷ややっこはあのだし醤油を最近、
あ、だし醤油ね美味しいですよね、はい、あれもね、
はい、
うん、香川には美味しいだし醤油があるんですよ。
はい。
あ、そうなんだ。
かまった醤油っていうね、美味しいのがあるんですよ。
へ
ぇ、紙パックに入ってるんですけど、その紙パックがちっこくて可愛いんですよ。
へ
ぇ、かまった醤油さんですね。ちょっとあの、チェック出しておきます。
いろんな醤油出してるところで。
へ
ぇ、うん、で、まあ、あとはですね、うん、あの、小豆島といったら、やっぱ観光がね、やっぱり昔から、あの、盛んというか、
うん、
この、紹介してきたサイトなんかもすごい本格的に作ってあるのばっかりですし、
うん、
うん、そのやっぱりね観光に力入れてるんだなというのがあって、
うん、
でもやっぱりね、秋とか香川に住んでる時結局小豆島行けなかったんですけど、
うん、
香川に住んでる時いつも秋になるとニュースで出てきてたのが寒霞渓っていう、
う
ん、あの国定公園、国立公園の中にあるんですけど、
うん、
あの日本最大渓谷美の一つというところでね、
へ、
都立公園寒霞渓というところがありまして、うん、もうな秋になると素晴らしい紅葉が広がるところなんですね。その寒霞渓ロープウェイさんのちょっとホームページリンクしてますけど、そこのね寒霞渓紹介のところを見てもらっても、
うん、
綺麗な写真出ておりますので、
うん、
断崖絶壁にこの火山活動でできたね残骸絶壁のところに、
うん、
もうほんとね赤黄色、うん、原色とは言われませんけど、まあちょっとそういうようなね、
うん、
素晴らしい紅葉が出る子で、まあ夏なんかに行ってもねまた緑が楽しめるんじゃないかなというところ、うん、
うん、
あ、ここも行ってみたいですね、
うん、
ロープウェイもね乗ってみたいですし、
日本じゃないみたいね、中国っぽい感じ、
中国っぽい感じですよね、
うん、
うん、ですね。あとはあのまああと88カ所も四国あの小豆島の中にあって、
はいはいは
い、うちの祖母なんかもねよくバスツアーで行ったりとかしてたみたいなんですけど、うん、そういうお参りするところもありますし、
うん、
あとはですね、あとあよく有名なのはねあの二十四の瞳ですね、映画の二十四の瞳の、
うん、
その舞台になったセットがある二十四の瞳映画村というのもありますね、これは結構懐かしいと思ってあの見られるんじゃないかなと思いますね。
うん、
あ、木造の校舎もね本当今少なくなってきましたんで、
うん、はい
は
い、
このね二十四の瞳の映画村のサイトもなかなかね綺麗に作ってあったりして、
ここにもこのまんまの状態で見れるんだ。
そうですね、はい、
なんかミニチュアエフェクトで写真を撮りたくなるような風景ですよ。
うーん、ね、うーん、まあいろんなお店もねその二十四の瞳のね、
はい、
あの風に合わせて作ってあったりとかするみたいですし、
うん、
うん、あの日本映画が好きな方はねとにかく一度は出かけてみられるとね、
うん、
であとねなん、うん、なんと、はい、かすりの着物もあの女性はレンタルして着られるそう
です。あ、はいはいはいはい
、ね、だからかすりの着物ってなかなかないですよね今ね。
うん、そうかね、
うん、それもいい。
あの 懐かしの給食が食べられるというのでちょっと私目が止まってしまったんですけど、これはすぐ食べてみたいですね。
うん、ねえ、はい、給食がね食べられる。
いや、なんかここだけでもなんか一日休めそうだね。
本当一日休めどうしようっていうところ
。どうしよう。
まあ、本当昔の給食ね、
はい、
揚げパンとかね、
はい、これ食べてみたいですよ。ちょっと値段お高いなと思うんですけど、
ね、うん、給食セットとかあるんですね。いいですね。
あんすけさんだったらこれプラスまだあの上のお弁当も食べられそうな感じですけど、
うん、このね、あのサイトの食べるっていうとこクリックしてもらうとね、ちっちゃいあの画面が出るんですけど、
うん、
いろんなお弁当があったりね、その給食セットだったりですね、
あ、うん、デザートがありますね。それで
ね、いいかもしれない、
うん、いやー、なんか小豆島だけで、ね、
もう2、3日痛いですね多分ね。
そんな感じだね。
十分あの見て回るとことかもありますよね。
はいはい。でですね、もう一つお得情報としてて、あの、うん、8月23日から10月31日までの間なんですけど、
うん、
小豆島船忠大感謝祭2010というのがあるそうで、
ほう、
船忠小豆島というんですけど、これをかあの小豆島のその泊まるところに宿泊施設に泊まってもらったら、
うん、
帰りのフェリー代をタダにしましょうという、
へ
え、フェリー袋無料という企画が実現されましたということで、
へ、
これをねぜひ利用してほしいですね。うん、団体プランもあるそうですのでね、
うん、
あ、これもいいかと思いますね。うん、船タダ、え、まあ、そこの小豆島の船忠プランに参加している宿泊施設で予約して、
うん、
で、であとはね、観光施設もちょっと安くなるのかな。
うん、
なんか船忠プランって言ったらなんか安くなるみたいですね。うん、
へ、
であとは宿泊先ホテルでそのフェリーの服を、うん、無料チケットをもらおうという、
うんうん、
に書いてますね。
うん、
これもね、ぜひ、もう小豆島だけで、見るだけでもね、その、芸術祭の雰囲気楽しめることも間違いないですし、
うんうん、
瀬戸内の雰囲気も満喫できるという。
うん
うん、で、美味しいものも食べて帰れるという。うん、え、もうそれ、もうすいい島なんではないかなと思いますね、小豆島。
なるほどね。
訪れやすいと思いますね。一番、まあ、観光地化してるといえば観光地化してるんでしょうけど、うん、その便利さがすごい、うん、またいいところなんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
うん。あの島はやっぱりそういう観光地化されてなくて、原風景もあるけど、
うん、
便利に慣れてらっしゃる方だと大変かもしれないですしね。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、まあ一番大きい島だからね。
なんかこういうね、お得な情報も参考にしつつ、
うん、
皆さん行っていただきたいなと思うんですけどね。
はい。
はい、
ということで、まあ今週は、高野さんの、計画第1弾。
第1弾、極秘メモ。極秘かどうか。でも、これ通りに回るかはまだ分かりませんので。
うん、あれ。まあ、第1案ですよね。
これ通りに行っていなかったと言って怒らないでください。
はい、なので、まあ、2泊3日のようなのでね、2日目、3日目と。
そうですね。
パターンが出てくるのかお楽しみにしていただければと思います。
はい、
小豆島以外も行くわけでしょ。
もちろん行きますね。はい、
なので
ここをどうするかが今こう最大の
悩みなんです。全部は難しそうだもんね。
うん、ちょっとね難しいなという感じですので、その辺もね、うん、また来週以降ちょっと
そうですね、
お届けしたいなと思います。
高野さんが他の島をどこをチョイスするかっていうのをちょっと楽しみにして
楽しみ
に
していただ
きたいなと。そうですね、
ということで、お届けしました、はい、小豆島編、
はい、
高野流 瀬戸内国際芸術祭攻略法第3回目なのかな。
そうですね。
はい。
はい。
小豆島編ということでお届けしました。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。結構私今見てたんですけど、アイスクリーム、ものすごく種類あるじゃないですか。
そうなんですよ。ソフトクリームがね、うちにもう満載という感じで、はい。
これ、まあ、あんまり全部制覇していただくとお腹痛くなるかもしれないですけど、できるだけ頑張って、これも制覇していただければなと、はい、思っておるミリーと。
はい、食べ過ぎで乗船拒否にならないように気をつけたいと思います。はい、いかがでした。
ではまた来週。